はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは、東京在住ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人が、どちらかが死んでも悲しくならないように、真夜中にこっそりと会話している番組です。
草津温泉の湯船にたくさん浸かって、体がちょっとほてっているうどんと、
同じく草津温泉の湯船にたくさん使って足湯にも使ってめちゃくちゃふやけているポリタンの提供でお送りします。
お送りします。
はい、ということで、
はい、先ほどまで、
はい、
草津温泉の足湯、
うん、
湯畑のとこにある足湯で30分以上、
うん、かなりね長い時間浸かりましたね、
うん、まあ、浸かりながら収録をするという、
うん、
斬新なスタイルだったんですけれども、
多分聞いてる人には浸かってることなんてね伝わらないのにね、うん、
ただこれ一応公共の電波に乗ったんですよね僕ら。
ああそういうこと。
はい、
はい、
この草津温泉の湯畑って、
うん、
YouTube で中継してるんですよ。
そうライブでねずっと流れてますよね、う
ん、でそこにね僕らいたんですよね、
うん、
映ってて、
うん、
で高いところにカメラが置いてあってそこから、
ね、ちっちゃくね、
うん、撮ってるんだけど僕らちっちゃく映って、
うん、
見れた人は見れた人も何も告知もしてないから、
うん、
ね、
気づきようがない
けど、ね、ないんだけど YouTube ライブ、
うん、
ライブ
に出演しました
み
た
いな YouTube 公開収録という形を撮ったわけで、
はい、
まあアーカイブとか残るのかわからないけど
残ってないんじゃない、
ないよね中継だもんね、
う
ん、
そう
1月6日の夜10時ぐらいまで遡ってもらえれば、
はい、遡れんのかな
わかんない
、ね、わかんない
見れるのかもしれませんが、
はい、
まあそれはさておき、
さておき
今日は
今回
は今日は温泉にいっぱい浸かりましたね、
うん
うん、
浸かりましたね。
ちょっと脱水症状っぽくなったけど、あと足湯の収録の後に、
うん、
無料で入れる
立ち寄り、
ね、東京の立ち寄り湯がいっぱい草津にもあって、
うん、
そのうちの一つに使って10分ぐらいかな、
うん、10分、
うん、
もうちょっと入ってたかも。
あんな、まあ、無料なんですよね、うん、
ね無料だからね、うん、
場所によっては24時間、僕ら行ったところは11時までだったかな。
11時だった、
うん、
そっか24時間入れるとこもあるんだ。
あるって聞いたことはある。
うーん
何個かあるんだってさ。
そうな
の、草津温泉で無料で入れるところ、
うん、なんか町の人しか入れないやつもあったね途中で。
あ、そうなんだ、
うん、
でもホテルにもついてるし。
そうホテルもある。
ホテルもちゃんと温泉出てくるし、
うん
うん、そこまで躍起になっていかなくてもね。
そうここのさ今泊まってる旅館の温泉は、
うん、
一応湯畑の源泉から持ってきてるって書いてあった。
ぬるぬるするよね、
うん、
湯畑の温泉、
ね、気持ちよかった、
うん、まあ今戻ってきて
部屋でねまったりと。
ここは旅館なのホテルなの。
旅館
旅館、
うん、
うん旅館で、まあ、タケノコ食いながら
食べながら話しちゃってるね、
うん、収録してるんで久々にこの食べながら収録をしてますけど、
うん、
あそうだっていうこの収録するんだったって思って、
うん、
さっき気づいたんだよね。
そうだね、
うん、さっき湯畑で行ったわと思って、
うん、
でももうすでにビールを開けていて。
そう
タケノコももう開けちゃった。
開けちゃったね、まあ、他のつまみもあるからまだ、うんまあ、ほんのりね気づいてはいたんだけど、
うん、
もうなんか止められそうにないと思って。
そうだね、
うん、
いやでも止めれてないってことは何もできてないっていうことと一緒だよ、
うんまあ、結果ね、
うん、途中で気づいたとかっていうのは全部言い訳なんだよ、
うん、まあいいんですよそんなことは、
うん、別に咎めてはいないけど、
うん、
まあそんなことで、
うん
まあ、真夜中にゲイの2024年、
はいうん、
3つ目のエピソードを話していきたいと思うんですけれども。あ
これがそっか今年3回目か、
うん
うん、
今日は、まあ、草津に来ていて何なんですけれども、
うん
とあることを決めようと。
あいよいよ、
はい、思いまして。
あれですね。
あれとは何ですか。
あれと言っているのは、ちょっと前に募集していた、真夜中にゲイのリスナーさんの名前、真夜ゲイネームを決めようって言ってたやつ。
まあ決めようって言ってたっけ
なんか決めたいねってあなた言ってたよ、
うん、なんかそう昔マームっていう名前にしてから、
うん、
おじさん二人ノルウェー同棲生活の伊藤さんがね、
うん、
マームってたまに使ってくれるんですよね。
まあマームって使うから伊藤さんだと分かるようなもんでもあったけど、
まあそうだね、伊藤さん以外は使ってなかったのも事実で、
うん、
まあそれを布教しようとも
してなかったのも事実で、ね、
まあ何も決めてこなかったわけで、
うん、
まあそろそろ決めてもいいんじゃないのかと。
そうだね。
もしくは決めてくれというお便りが、
うん、
決めてくれというかもう候補考えたんで好きにチョイスしてくださいっていうお便りが届いたので、うん、
いくつかいただきましたね、
うん、まあ決まるか決まらないかわからないけど、
うん、
今日お便りでもいただいた候補を喋りながら、
うん、
まあお酒を飲んでいきたいなと思います。
あ、なるほど、そういう回なんですね、
はい、
うん、
草津でマヨゲーネームを、うん、決めるぞ。
何の関係もないぞ。
うん、いや何も関係がないってことが結構大事だと思うんだ。
あ、それは認めた上でね。
その例えばだけど何でもこう張り巡らされた意図だと思ってさ、
うん、
あこれは全部計画されたことなんだってさ、
あ
思ってやることと、もう何も関係ないって思いながら自由にやることってさ、
うん、
全然可能性の度合いが違うというかさ。まあ、縛られないっていう、
うん、ちょっと若干何を言っているかよくわからないですが、
うん、
まあ、
うん、
やっていきますか。
何を言ってるかわかんないじゃなくて、
うん、
例えばもう宇宙には何百億という星があります。
もっとあるかもね。
そう、でも例えばもう100個しかありませんって言われたらさ、
うん、
100個見つけた時点でもう終わりじゃん。
そうだ
ね。ああもうゴールだってなるじゃん、うん、でも数億兆個ありますって言われたらさ、
うん、
ああまだまだ先だって思うじゃん、
うん、
そういうこと。
どういうこと、余計分かんなくなったよ。
うん、まあやっていきましょう。
やっていきましょう。
はい、じゃあまず
ちょっと待って、
はい、
でもやっぱりさ乾杯はしなきゃいけないんじゃない
ですか。あ、そうですね、
うん、
うん、まあちょっと今日初のスタイルでいくんですけども、
初
すでに空いて空きそうな缶があります。
はいはいはいはい、
僕は、
うん、
朝日生ビール丸 F、
うん、
ポリタンさんは
札幌の銀座ライオンビアホールスペシャル、
はい、まずをこれを開けてから、
うんうん、
あとね2口ぐらいで僕開く。
僕3口ぐらいかな。
でまずこれ開けてから新しいのに取り掛かり
ましょう。あ、分かりました。
なので、残りのもう1000円の真夜中にゲイ、
真夜中にゲイ、
真夜中にゲイ乾杯。乾杯じゃない、もう終わったよし、
はい、開きました。
最近このビールといったらプレモルだったんだけど、朝日生ビール丸 F がちょっとね、
ああうどんちゃんはね、
うん、パッケージと丸 F っていう響きが良くて、
あ
ちょっとついつい買っちゃう。
そうなんだ、
うん、まあ、それはいいとして2杯目ですね。
はい、じゃあ開けていきましょう、う
ん、まあ、今日で言ったら何杯飲んでるんだろうっていう、
うん、結構いきましたね、
うん、でも最近酔えないんだ。
そう、
なかなかね。
どうでしょうか。
じゃあちょっと連続になっちゃうんだけど、
はい、
今日皆さんもこれを聞く頃は、
うん、
きっと僕とポリタンさんの、
うん、
この酔いしれるトークに、
酔いしれるトーク、酔ってるトークじゃないの
酔いしれるトークによって、
うん、
足とか手がふにゃふにゃに、
あ、なるほど、
ふやけていることでしょう。
なるほど。
でその状態で寝ると、
うん、
やはり保湿面で問題がありますので、
なるほど、
ベビークリームを、
ベビーオイルのこと
かな。ベビーオイルですね、
うん、
ベビーオイルを、
うん、
ちょっとひとつまみ、
ひとつまみ
ない方は乳液とか、
あ
ミルキーなもの、
ミルキーなもの、
ミルキーなものもない方は自力で出す。
どうやって、
どうやってゆっけっと、ね、せーの、
真ん中にゲイ、
はい、きたきたきたきた。ポリタンさん、今日のお酒は何ですの。
今日のお酒はうどんちゃんの方はうどんちゃんの方は
、うん、
カバランという、シングルモルトハイボール、
はい、
ドライですね、
うん、
はい、でポリ、私ポリタンの方は 極上レモンサワー瀬戸内レモン味になります、
うん、普通だね、
うん、
うん。シングルモルトってさっきなんだろうって話をしたけど、
さっきっていうか、まあ、前回の収録でね、
うん、まあ結局調べることもなく、
まあ、書いてあるんじゃない、ひょっとしてなんかいろいろ書いてあるから
書いてあ、書いてあるんだけど、
うん、
ちょっと読むのきついわ
なんできつい、なんで字がちっちゃい、
なんかね、金色のところに白い文字が書いてあるから、ほんと見る人に優しくないねこれね
デザイン性よね、
うーん、まあ、まあでも本格的なハイボールって書いてる、
まあ、でもさっき僕が飲んだ時はすごい辛口な感じがしました、
うん、うんうん、確かに
ね、
うん、ちょっとタケノコ開いたから、
うん、
サバの味噌煮を用意してやってください。
これさ食べれる？
食べるよ、食べれるかじゃなくて食べるようだよ。
一応10月まで持つけど。
本当にじゃやめとこ
う
か、
うん、なんかちょっとこれ開けるの怖い
なんか、じゃあ非常食にしましょう。
家で食べようこれは、
うん、
選択肢はポテチかプリッツか、
うん、
チョコかまんじゅう。
なんかどれの気分でもなくなる塩辛いものが食べたかった。
ポテチが一番近いんじゃないですか。あ、でもプリッツの方が
音入るじゃん収録して、あ、まあ、まあ聞いてる人にとっては何食べても音が入るよって言うの分かるんだけど、
うん、そうね、
一番音の被害の少ないものにしましょう。じゃあ
そしたらガルボ、
ガルボなんでガルボなの？
ガルボ好きな、
あ、じゃあまんじゅうじゃん、やっぱり。
あ、そうか、まんじゅうが一番音しないか、
日持ちしないしね、
うん、一応ね、
うん、
温泉地なので温泉まんじゅうを買いました、
うん、
こちらでいきましょう。
どこのがいいのか分かんなかったけど、
うん、
とりあえずなんか通りすがった松村っていう、
うん、松村まんじゅうさんで買わせていただきました、うん、
何の PR でもないからねこれ
そう案件ではございません、案件ではないけど、
たまたま通りかかったまんじゅう屋さんのものを買いました、
うん、なんかね出来たてですって言われて買っちゃった。
なんかさ、すごいそのタイの河原の公園、タイの河原露天風呂に行くときに、
うん、
なんていうとこか忘れたけど、もうダミ声のおじいちゃんがさ、
うんうん、
強引にまんじゅうとお茶を押し付けてくる人がいるんだ
よね。あ、試食ね、
うん、でもあれも手を出したら終わりよ、買うんだよ。
まあね、出したら買わなきゃいけないよね、
うん、うん、っていう、まあ罠だよねあそこね、
うん、
だからあそこは多分一番手じゃないんだよ一番手の店はそういうことしないから
しなくても来るんだよね客が、うん、
まあ、2番手3番手、
うん、
だからもう営業力で頑張ろうっていう、
うん、そうね、
夜8時とかよ、
結構遅い時間までいたよね、
うん、
すごい頑張ってるなって、ま、って、
もう一杯どう、もう一個食べてきなって言うんだけど、うん、分かるんだけど、
うん、
あの僕そういう推しにはすごく弱いし、グルタンさんも弱いから手を出したら終わりだって
そうで、
うん、まあ、
うん、
ジジイトラップ、
トラップね、
まあ、ジジイってちょっとあの暴言じゃない、乱暴な発言をしたけど、
そうね、言い方があんまり良くなかった、ね、
まあ、ハニートラップっていう言葉があるんであれば、
うん、
ジジイトラップっていうのも
ジジイトラップのまんま行くのね、
うん、あるということでご認識いただけたらと
思います。
客さん来るときは注意、西の河原に行くときには、
うん、
まあ、多分ほとんどの人が通ると思う、
あそこはね、
うん、
多分ね、でも大抵の人は大丈夫なんじゃないでしょうか
、ま、ちょっと待って、本題に入るまでに話しすぎるんだけど、
そう、全然まだマヨゲーネーム入れてない、
うん、まずね、じゃあマヨゲーネームのお便りに行く前、
うん、
いや行きましょう、
行きましょう。
じゃあ、 あの1通目、
うん、
僕から読ませていただきますね。
お願いします。
はい、リスナーネームさんが、
うん、
ま、今日はまだリスナーネームさん、
はい、
もしくはマーム、
マーム、
はい、まあ、現時点の候補の一つ、
うん、
まあ、で読ませていただきます、
はい、
その方はカカカカカカカカカメルフクフフフクロウさん。
噛まなくていいの、わざわざ、しかもわざとらしいし
カカカカカカカメルフクロウさん、
カメルフクロウさんそこまで噛まないし
こと〇〇ゲイのおかわりどうですかの大輝さんです。
そうですね、
はい、
っていうかリスナーネームの意味ないじゃんそんなすぐバラしたら。
あ、でもそんなこと言ったら僕何もグーの音も言えない。
何が？
僕うどんっていう名前でお便り出してる番組の方が少ないから。
ああなったね。しかも、うん、立ち悪いことに毎回変えるからね。
あそうだね、うん、立ち悪いとか言わないで。
だってそうじゃん。
だってバレたくないんだもん。なんか
でも大体もう内容でバレてるじゃん、
うん、まあいやちょっとだけヒントは残すんだけど、
ちょっと、うんうん、
痕跡は残すんだけど、でもあの僕という痕跡を知らないとスルーしちゃう感じ、うん、
でもバレなかったことある？
ないかも。
ないよね
多分、
うん、
まあ、最近お便り出してないからね、
まあ、最近はね
ちょっと余裕なくて。
確かに僕も最近出してない。
だからちょっとまたちょっとあのうどん
ブーってギップしてる
うどんお便りを再開しようかなと思うんだけど、うん、どんな名前でどんな番組に届くのか、
うん、
お楽しみにってやつですけど、お楽しみじゃない迷惑だよね本当ね。でもちゃんと内容のあるお便りは書きたいと思ってるよ、
うん、書いてる時もあるよねちゃんとしたやつ。
そうだね、
うんうん、
まあまあまあまだ話が脱線しそうなので、うん、いきますけれども、
うん、
まるまる芸能おかわりどうですかの大輝さんことカメルフクロウさんからのお便りです、うん、
だからさ言っちゃダメだ
うどんさんポリタンさんこんばんは、
はい、
寒い日が続いていますがおかわりないですか。
はい大丈夫です。
変わったな。
変わっちゃった。頭の形がね
頭の形に触れるんだここで
違うの変わったなって言いながら頭を触ってたからそういうことかと思う。
まあまあ髪型はちょっと変化をつけましたけど。
そうだね。
まあ、興味がある人は僕の個人の
X
を覗いてもらえたら髪型だけ載ってるんで、うん、
はい
はい、まあ、興味ないと思うんですけど、はいはい、じゃあリスナーネームをいろいろと考えているとのことですが、
はい、
恐縮ながら僕も2つ考えてみました。
なんと
僕の代わりに考えてくれて本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、1つ目は、
うん、
マヨゲーネームズを略して、
うん、
まあ、マヨゲーネームの複数形ですね、
うん、
略してマヨネーズ。
あ
ーまあまあまあまあ王道な感じですよね、
うん、なんかマヨゲーのマヨはマヨネーズかと思ったっていう人も初期いたからね、
うん、まあマヨっていう響き自体がね、うん、あの川崎マヨかマヨネーズぐらいじゃない。
ね川崎マヨが出てくる人は少ないと思うかな逆に。
嘘だよ僕らの世代って、
うん、
マヨって言ったら川崎マヨだよ。
違うんじゃないかな。
あの川崎マヨの奥さんいたじゃない、
うん、
元奥さんか
貝谷さんね。
貝谷そうそうそうそう、うん、マヨマヤかあれどっちだっけ。
マヨであってる
マヨ川崎マヨだっけ、
うん、
マヨって、うん、よくすごいテレビで報道してて
そうだね貝谷さんの方が出てるイメージだった。
うん、うん、まあ、川崎マヨってなんか僕の中でも顔が出てこなくて。
あそうなのね。
なんか羽賀健二と被る。
あでもキャラ的には近かったかも。
でどっちかは今は多分沖縄か南国で確か飲食店やってんだよ、
うん、あそうなんだ。
で成功してるんだよ
羽賀健二。もともと沖縄の人で確か。
あじゃあ羽賀健二かな。
わかんないけど。
えでも羽賀健二と川崎マヨって割と近い系統だよね、
うん、まあキャラとしては似た方構成だね、
うん、なんていうのあの浅黒いくて、
うん、
髪がなんてちょっとだけ長め、
まあ、ちょっと甘いマスクで、
うん
うん、
整った顔立ち
だけど女好きみたいな、
うん、まあやりちんだよね
そこまで僕言ってないけど
って言いたいのかなと思ったけど、
うん
うん、でもモテるよね。
まあ、あんだけイケメンだったらね、
うん、自分がレディーだったら、
うん、
なんかあれでちょっと体がマッチョだったら、
うん、
特にケイン小杉とかさ、
うん、
可愛いじゃん
まあそれはこっちの人たちからしたらね、ゲイの人たちからしたらね、
うん、あのちっちゃい頃さ、
うん、
ケイン小杉が、
うん、
オロナミン C だったかな。
ああやってたやってた。
でファイト一発っていう、
うん、
あの響きだけで抜いたことがあって
なんか純真なのか不純なのかが分かんない
応援されて。
あ、
うん、若いっても高校生とかだけど。
そっか、うん、昔はね渡辺裕之さんっていう
あのゴジラとか、うん、カメラ、カメラか、うん、怪獣映画とかに出てるあの人がやってて、
まあそれも抜けるわ。
僕の世代の時はそっちの印象の方が強くて、
うん、
めちゃくちゃかっこよかったの。
泣いた？
今はいなかったけどまだ子供だったから当時、
うん
うん、でもかっこいいなと思って見てた。
なんかオロナミン C っていう形だけでもエロくないって思う。
ん？何を言っているのかな。
いや、なんかわかんない、オロナミン C の形ってちょっとエロいって。
あの言いたいことはわかるんだけど、
うん、
ちょっと違うかなと思ってこの番組の方向性と
この番組の方向性と、
うん、あのちょっとあの別の番組だったらありかもしれませんが、
あ、ごめんなさい、お便り受け取りにしてもちょっと戻りますの、
う
ん、
そう、永遠と時間は経っているけれども、うん、一向に話が進まない、うん、マヨネーズ、
まずはマヨネーズですね、
うん、はい、
で2つ目は、
うん、
マヨゲーメンバーの略、
うん、
そしてお二人の名前の、
うん、
まあ、麺類の麺、
まさか
を合わせて、
うん、
マヨ麺
だと思った、
うん、
マヨ麺か、
まあ、なんか語呂はいいよね、4文字で。
そうだね、
マヨ麺、
マヨ麺ね、
うん、まあ、一向に立ってもお便り読めんっていう、
ま、まあ、読めん、
まあ読めん、まあ読めん、
まあ読めん、
マヨ麺からまあ読めん、
まあ読めん、
まあ読めん、あ、いいかもね、
響き。いいのか。
バードメンみたいな。
え？
え？
バードメン？
あの誰だっけあの人たち、バンド、
うん、
バードメンって歌あったんだよ。
あ、そうなんだ、バードマンじゃなくて、
うん、バードメンって歌、うん、そう、ちょっと名前が出てこないけど、
複数系なんだ、
あのおじさんロックバンド系、
うん、
まあマヨメン、
うん、
マヨメン、はい、
うん、
の2つですね、
うん、
リスナーネームのひらめきのヒントにでもなってくれると嬉しいです。
なるほど、
かっこマームも可愛くて好きです。
うーん、
またお便りします、ほうほう、ということです。
なるほど、マームありなんだ。
うーん、まあ思いつきで僕が喋ったからね、マームはね。
そうだよね、
うん、
っていうかあなた自身に思い入れがなさすぎて僕びっくりしたんだもん。
うん、だって僕流動的で言いたいからさ。
いや、流動的ってそういう意味じゃないんだけどと思う。
なんか何もかも固定するのがあんまり好きじゃない。
だとしたらつけれないんだよと思う
番組のオープニングとかエンディングもさ、
うん、
基本こうどういう番組ですとかさ、
うん、
話してるんだけど、
一応ね、
なんかね、いつも同じだと飽きるんだよね。
いや、ちょいちょい変えてるじゃん、だって、
まあ、変えてるんだけど、
うん、
そう、なんか同じことをやるのが苦痛でしかない。
だってどうせ今年もシーズン3になるタイミングぐらいで変えるんでしょ
多分ね、
うん、
まあ、ガラッと変えたいよね、
やるからにはね。ガラッと変えちゃうの、
うん、いや、いい方向にとか悪い方向にじゃないんだけど、
うん、とにかく変えたいんでしょ。
うん、安定したくない、
うん、安定してないけどね、い
つも。だからといって別にチャレンジしたいわけでもなくって。
じゃあ何なんだろうね
いや、なんか固定しちゃうとさ、
うん、
自分の頭ってどんどん固まっていくと思うんだ。
そうなんだ。
うん、こうしなきゃとか、ね、番組の方向性とか、うん、こうしなきゃとか、それよりもなんかもう自由に思いつきで話した方がさ、
十分自由だよ、
うん、まあその結果がこうだからさ、
うん、だって聞いてる人たち何の番組か未だに分かってないんじゃないかな。
ちょっとなんかあの浴衣から見えるもっこりとかアピールしない
。見ないで
見ないじゃない、あなたがひらっとやってくるからでしょ。
ひらっとしてない、
足開い、片足だけ伸ばして、
だってもう
セクシーポーズしてるのかアピールしてるのか。
いいから話を進めよ。
別に今日の夜何もしませんよ。
だからさ、
手渡しませんよ。
そういうこと言わなくていいの
ということで、あの、はい、大樹さんありがとうございます。
ありがとうございます。
と、褒めるフクロウさん、ありがとうございました。
マヨネーズとマヨ麺、
はい、
そしてマームも候補ね、
うん、まあ、うん、ちょっとマヨ麺は、
うん、
まあ読めん、まあ読めんにちょっと多少変えてさせていただいて、
うん、あ、まあ読めんにする、
うん、まあ読めん、
まあ読めん、
さあどうでしょう皆さん、まあ読めん、
うん、
マヨネーズ、まあ読めん、マーム、
愛着湧かないな。
湧かないか、
うん、
じゃあもう一つのお便りで、
うん、
あの広げていきたいと思います。読んでください。
は
い、
じゃあ次僕が読みますね。はい、次のお便りは、
はい、
あ、 くまったくん代理さんですね。
うん、まあ、くまったくん代理さんちょこちょこお便りいただくんです
けど、何回かいただきましたね。
まあ、正体は
知ってますけどね。
知ってます、はい、
知ってますね。まあ、ちょっと言いづらいというか言わないですけど、
誰かとは言わないんですけれども、うん、誰なのかはしっかりと知っています。
知っております。
うん、はい、
はい、じゃあそのくまったくん代理さんからのお便りです。
はいはい、
リスナーネームを募集していたので思わずメールしました。
はい、
案1、うどんとナポリタンの2つを受け止めるもの、受け入れるものとして、うん、器、お椀、ディッシュなどどうでしょうか。
うん、
器とお椀とディッシュ、
うん、まあ、容器だよね。
容器だね、皿とか、
うん、
案2、うどんちゃんメインになってしまいますが、
うん、
数字の9にすごくご縁があるとのことなので、
うん、
野球チームのように9はどうですか、
うん、
あるいは A 級という単語から取って9はどうでしょう。
何今の怖いんだけど。
何が、
なんか変な鳴き声聞こえたんだけど。
え、
怖いんだけど。
A 級という単語から取って
9
はどうでしょう。
そんなさ、
ん、
の太い野良猫ボス猫みたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って、キュー
って言われても、
キュ
ー、いや
ー、上記でなくとも、
はい、
どんなリスナーネームに決まっても喜んで名乗りたいと思います。うん、楽しみにしています。 PS、
うん、
いい夫婦の日の配信で多少険悪なムードになっていたのすごく面白かったです。さすがです。さすが熊田くん代理さんです。分かっていらっしゃる。
なんかね、その眉毛を聞いてて、
うん、
面白いって思うポイントってさ、
うん、
配信してる僕らってわからないん
で。あ、そうだね、う
ん、何が面白くて皆さん聞かれてるんだろう
って、うん、
いつも思うわけ、
うん
うん、でたまに YouTube の方とかさ、
うん、
なんかとんでもなく回数が跳ね上がってる回数とかあるんだよね。
あ、そうだね、そういう回もあるね、うんうん、
なんか普段さ、
うん、
YouTube の方は再生回数がリスナーさんにも見えるからさ、
うんうん、
あ、この配信は回数が多いんだって分かると思うんだけど、だ、ね、なんか異常にこの回だけ伸びたとかっていうのがあるんだよ、うん、
あるあるある、
全くわけが分かんない。
分かんないね、あの、
うん、
ポッドキャストの方より上が多いやつとかもね、
うん、
たまにあるからね。
ポッドキャストはだいたいさ、
うん、
なんか数字決まるじゃない。
だいたい平均的だよね、
うん、
あの
この、まあ、どれとってもこのぐらい聞かれます、
うん、まあ、特別回とか以外はね、
うん
うん、
まあ、全くもって僕自身自分の配信が何が面白いのかが分かってないから、
うん
うん、ちょっと不思議なんだけど、まあ、
そうかな、
まあ、でもその中には、
うん、
この喧嘩になりそうな感じがちょっとハラハラするところにスリルを感じるみたいな、
うんうん、別にしたくてやってるわけじゃないんですけどね、
うん
うん、
僕も別に喧嘩するつもりでやってないから、
うん
うん、まあ聞く人によるんだろうね。
そうだね。でもそこをね、楽しんでいただける器を持っている、
うん、ああ器を持っている、
うん、
ああ、でそれを聞いている皆さん、リスナーさんもやっぱ器を持ってる、
うん、器を持っている、
あ、うどんとナポリタンを受け止める
器を
持っている、器を持っているのか。
なるほどね、
器か。
器意外と奥が深いね。
うん、そうね、うん、でもなんかごめんね、器って聞いて一番思いつくのはさ、
何、
逸話真由美なんだよね。
なんで逸話真由美なの。
好きだからかな。
さようなら
恋人よ、
うん、恋人よ、
逸話真由美っていう響きがすごく好き。
あ、僕逸話真由美 CD 持ってた。
本当、
割と好きだった。
いや、なんかすごく好きかって言われると恋人よぐらいしか知らないんだけど。
ああ、まあ一番有名、一番多分一番有名だよね。
多分ね、他の曲だって一切知らないもんね、
う
ん、
あ、そっか、
うん、だからまあ逸話真由美、
逸話真由美、
うん、あ、待って、真由美、真由美、真由美、
真由美、
真由美、
あ
れ来たんじゃない、
真由美ね。
真由美、
もう器一切関係ないけど
でも器から
マヨミ
逸話になって、逸話から逸話マヨミが生まれて、
でマヨミからマヨミ、
マヨミが生まれた。
あ、でもマヨミ悪くない、
ね、マヨミ悪くないね、
いいね、いいかもね、
意外響くね。
あ、
まあ読めんと、
マヨミがちょっと、
マヨミがちょっと、うん、どっちもマヨが入るんだね、
うん、
ちょっと筆頭を表してきましたね、
うん、
でもどっちか選べって言われたらきついな。
あ、
まあ読めん、まあ読めんって言ったらいいよね。あ、でも聞いてるのに女性の方もいたら面っていうのはちょっと、
でもさ、うん、逆に真読みはさ、なんか女性な感じが、女性に
そっか忖度しちゃうか、
うん、まあ、忖度は別にしてないんだけど
そっか、じゃあ真読めんだと男性に忖度、
忖度はだからしてないし、
真読みだと女性に忖度、
まあでも今は男性も女性もサラリーマンっていうぐらいだから、う
ん、
特にその性別とかでそのマンっていう言葉を使うとは言わないけどね。
じゃあマヨミから、
うん、
ミだったら女性っぽいっていう感じになっちゃうから、
うん、
ミン、
あ、僕も同じこと今考えた、
民のミン、
マヨミンにすればいいんでしょ、
マヨミン、
ヒクミンみたいなね、ちょっと引っこ抜かれてみたいな
そうだね、引っこ抜かれて
まだなんとか
みたいな、まだ殴られて
だっけ、なんか殴られたかとかなんかもう悲惨なんだよね、
歌詞が食べられてとか、うん、粉々にされてとか、
うん、粉々まで言ったかどうかわかんないけど
あ、マヨミン、マヨミン、
マヨミンいいかもね、
いいかもね、
うん、
マヨの民って書くんでしょ、
そう、
あの僕すごくさ、リスナーさんの呼び方で一番いいなと思ったのが、
うん、民、
この前僕らが行ったあの高円寺にあるトランポリンっていう、今日のバーカフェ&バーをされている、
うん、
あのトラさんがね、
うん、
やってるポッドキャスト、うん、トライロインザスカイさんのリスナーさんたちを空の会って言うんですよね、
あ、
あのスカイ
から、インザスカイだから、
そうそう、うん、空の会って呼んでて、
うん、
すごいめっちゃいい名前と思って、
あ、リスナーなんか野鳥の会みたいでいいね
桜を見る会とかちょっと裏金動いてる感じあるけど、あ、
そっちか、そっちはでも金動いちゃうけど、うんうん、
ちょっと会ってすると裏金のイメージが今ピンときてしまったんだけど、
いやでも野鳥の会は大丈夫じゃない、
まあね、
うん、
がすごくいいなと思ったけど、ちょっとそれに匹敵するか分かんないけど、匹敵なんか言ったらおこがましいね、
うん、でもマヨミンかわいいね、うん、
マヨミンにするかマヨミンにするか、
何それマヨミンとマヨミンって何が違うの、
響き
え、もうイントネーションの問題なの
まあそう、
マヨミンとマヨミン、
マヨミンは多分東北系、東北って最初が強くて、まあ、
ピクミン寄りだね、
あ、そうだね、ピクミン、ピクミンもだってピクミン、あ、ピクミン、
ピクミンとは言わない、
語尾が上がる方言わないか、
ピクミンだからマヨミン、
うん、
ピクミン寄りじゃないマヨミンは、
そうね、
うん、何話してるの年下おじさんが
まあまあでもこう言ってね、熊田君代理さんからはじゃあ、
はいはい、
マヨミン、
まあマヨミンとは一切言われてないんだけど、
うん、
器っていう候補からね生まれたのがマヨミンでしたね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ちょっと僕らも考えてきました、
あ、そう、一応ね僕らもね、
うん、
あのちゃんと番組やってる以上ね、自分たちなりに
ちゃんと熊田くんにも、
ああそうかそうか、
熊田くん GPT という、
うん、
チャット GPT と熊田くんが融合した場合があるので、はい、
うん、
ここにも聞いてみたんですよ、
なるほど、
だから熊田くんの意見もちょっと言いますね、
あ、はい
はい、まずは、
うん、
あのムーンライトパーティー、
なんか急におしゃれになりますね
ムーンライトパーティー、はい、
月光の会、
会、月の会みたい
な、月の会
でちょっと長いから、
うん、
あの長いからもうちょっと短くしてもらえますって、
ムンパーみたいな
言ったら、
うん、
あの違うのが出てきました、
何、
ラブリースター
急に可愛くなったえ、ラブ、可愛い星、ラブリースター
、可愛い星、ラブリースター、星をなんとか夜とつなげたいんだろうね、
あ、なるほどね、
うん、
ラブリースター
か、すごいよね、あの真夜中にゲイっていう言葉からムーンライトパーティーと とかさ、うん、ラブリースターを生み出せる熊田くん GPT がすごい
賢いね、
うん、まだありますよ、うん、
何
ハートナイト、
なんかムーンナイトみたいだね。
そうだね、うん、ムーンナイトって名乗ったらもう完全にマーベル落ちだからね、
うん
うん、却下
却下されちゃった。
熊田くんからの最後、
うん、
ミッドナイトチャーミー
チャーミー、
チャーミー、
かわいい。なるほどね、まあね、
うん、
眉毛のリスナーさんみんな可愛いからね。
おじさんがさ、うん、チャーミーってのはどうかなと思ったんだけど。
いいんじゃない。ミッドナイトチャーミーでした
っけ。ミッドナイトチャーミー。
ミッドナイトチャーミーのなんとかさんですみたいな。かわいい。いいんじゃない。
僕の好きなさ、
うん、
あの YouTube なんだけど、トラオチャンネルさん、
あ、はいはいはい、
で、あのチャーミーチャーミーっていう企画があって、
ほう、
かわいい子の名前を、
うん、
最近のトレンドのかわいい子を教えてくださいってい
う
企画があるんだけど、
うん、
それ以来だよね、直近チャーミーを聞いたの。
あ、そうなんだ、
うん、
これちょっとその回聞いてないかもしれないけど、
うん、
チャーミーね、
チャーミーチャーミー、
僕からしたらチャーミーと言ったら、
うん、
モーニング娘。の石川梨花さんなんですけどね。
次行きます。
聞きたい人いたはず。
あ、じゃあどうぞ。
もういいです。
なんでチャーミーって言うの、石川梨花が。
石川梨花って あだ名がチャーミーなの。
なんでチャッキーじゃないの。
まあ確かに若干狂気的なところあるけど、彼女は基本的、
まだわかんない、
基本的可愛い子っていう感じで売っていたので、
うん、
あのチャーミーって言われてました。
モーニング娘。ってもう安田圭で止まった。
だいぶ初期ね、2期メンバーだよ、
うん、石黒圭も知ってる。
石黒彩 ね、
うん、
石黒彩はね、一期初期メンバー、
ルナシーの深夜の
奥さん。あ、そうね、そうそうそうそう、
いいよな
深夜さんと、
うん、ルナシーメンバー大好きだからさ。
それ石黒彩目線じゃないの。もうすでに
深夜の子なら見たいなと思う。
埋めないからあなたは、うん、だから話脱線しすぎなの。
はい、ということで、
はい、
このくまったくんから、まあ、くまったくんの中だとミッドナイトチャーミーがいいなと思いました。
そうだね、チャーミーかわいいね、
うんうん、じゃあちょっと僕らの候補も言っていきたいんだけど、
うん、
ポリタンさん、
はい、
候補があるんですよね、
はい
はい、
僕の方は、
うん、
ね、まあ、割と最初はオーソドックスにマヨクマ、
うん、
まあ、マヨゲーの2人とクマッタ君を合わせてマヨクマ、
うん、
まあ、ちょっとシンプルだったかなと。
で、じゃ、まあ、どっちかといったらナインモンスターでいったらベア系に入るよね、うん、
あ、まあクマだからね、
うん、
でもう一つがちょっとね、ほら僕らさ最後にお耳のお時間をいただきみたいなね、
うん、
っているからちょっとくまったくんにかけてみみったくん、
うん、
反応薄、
うん
うん、もう一個は、
うん、
もうちょっとクマ系にしたんだけど、
うん、
ベアハガー。
ハガーって何。
ハグをする人。
クマのようにハグをする
人。そう、ベアハグ。
最近クマの被害って結構あのセンシティブな話題に入ってくるから。
あ、そっかそっかそっか。
あのクマに抱かれるってあまり僕は嬉しいけどね。
あの柔術僕今やってて、ベアハグって結構その練習でやるのね、
うん、
だからちょっと思っちゃったんだけど、
あ、
あとはもう一個だけあって、
うん、
あの結構フクロウの声を出すじゃない。
あ、まあそうね、あの
ジングルとかで、
うん、
だから夜のフクロウでナイトオール、
うん、あー普通だね。
はい、以上です。じゃあうどんちゃんは何ですか。
やっぱポリタンさんはさ、
うん、
すごくその固定概念とか、
うん、
先入観、
うん、
のクマとか、
うん、
フクロウとか、
うん、
そういう固定概念にすごく引っ張られすぎ。
そうかな。
そうだよ。だってクマとフクロウからしか来てない。耳からもそう
だよ。でも耳ったくんよくない。
いや、こういうのと何がいいかっていうと、
うん、
もう完全にないものからあるものを生み出したいわけよね。
まあ、わかるけど言いたいことは、
あとほら大輝くんが考えてくれたものと、
うん、
熊田君大輪君が考えてくれたものってさ、うん、もう新しい発想で来てくれてるわけじゃない。
まあそうなんだけど、
うんうん、
でも僕の中でミミッタ君は結構インスピレーションが湧いたやつだったんだけど
ね。ミミッタ君ね、じゃああなたミミッタ君、
うん
うん、で今のところ、うん、ミミッタ君と、
うん、
まあ、僕が主君に考えたマーム、
うん、
でカメルフクロウさんの
マーヨ
メン、マーヨメン、で熊田君代理さんの、
うん、
マヨミン、
まあ熊田君代理さんは器なんだけど
器からマヨミンになりまして、マヨミン、ね、じゃあここで最終僕の、
うん、
候補を言いたいと思います。
あ、熊田くん、うん、まあそうか、
うん、熊田くんはミッドナイトチャーミング、
そうだね、
はい、まあうどん候補ですね、
うん、
まあ一つ目は僕言ってますけどマーム、
マーム、
でも正直もうこれはなしです。
あ、なしなのね、
はい、終わりました、
はい、
で次、すごくこの考えててマヨゲーのリスナーネームを、
うん、
すごく僕も迷ったんですよ、はい、どれにするか、
うん、
もう迷ってる時点で、
うん、
迷うなと思って、まあ、マヨゲーと迷う、
うん、
そしてリスナーさんのリスナーをかけて、
うん、
迷うなーって、迷うなー、迷うなー、迷うなーみたいな今考えたの。
ああ、はいはいはい。
けど、
けど、
まあ、最終これでいこうという案がここまで来ています。
ああ、迷うなーは、まあ、一旦置いといてってことね。
迷うなーはもうなし、
なしだね、
もう却下です。
ちょっと僕も、はい、
うん、
僕もそう思ったから、
僕の中で決まったというか、
うん、
皆さんの意見も取り入れた上で、
うん、
最終これでいこうかなっていうのも一個あります、
うん、
でも正直これで決めようと思わずに、
うん、
うーん、まあでもそういうともう決めれないんだよね。
あ、でもさ、うん、今これから挙げた候補を、
うん、
この後 X の投票に挙げてみる。
ああ、うん、 X やってない人もいるかもよ。
でもまあこれを機に X に
投票だけ、
投票だけ、
そっか、リスナーネーム、
うん、うん、まあそれで1位を取ったのが採用されるかどうかは分かりません。
うん、でもさ、
うん、
どれかが1位でどれかが3位だったらさ、
うん、
優劣がつくのは僕は嫌だな得票数とか見えちゃうわけじゃん。
ああ、民主主義ではないと。
いや、みんなで選ぶっていうのはもちろんいいと思うんだけど、
うん、
でもやっぱりそこは番組をやっている僕らが決めた方がさ
じゃあなんで募集しているの。
募集してないんだよ。
ああ、そう、
大吉さんも熊田君代理さんも自ら送ってきてくれてるわけ。
ああ、そうか。
でそれは元にインスピレーションを書かせて、
うん、
あの選んでくださいっていうことだからさ、
はい、
もう僕の中で決まりかけてます。
はい、
あとは皆さんが OK を出すかどうかです。
あ、僕もね含めて、
はい、
うん、
じゃあその一言言いたいと思います、うん、
言ってみて。
みっちゃん
ないわ
みっちゃん
ないわもうお好み焼き屋の名前だからそれ。
みっちゃん
だからないって今
ないの前になんでとかないの。
なんでみっちゃんなの。
まあ いくつか理由あって、
はい、
熊田くんがね、
うん、
ミッドナイトチャーミーってつけてくれた時に、
うん、
すごい僕に響いたわけ。
あ、ミッドナイトチャーミーがね、
釘換算で言ったら、
うん、
釘10本ぐらい胸に打ち込まれた感じ。
そうだ結構刺されたね。
そう、
うん、
もちろんあの大輝くんと、
うん、
熊田くん代理さんも、
うん、
だいぶ刺さったよ。7、8本刺さった
んだけど、まあ、大輝くんって言っちゃってるからね、
うん
うん、
一番しっくりきたのよミッドナイトチャーミー。
熊田くんだったか、
うん、ただ、
うん、
だからといってミッドナイトチャーミーは嫌だなと思って。
なんで。
ちょっと長い。
あ、
うん、でちょっともう一個その理由があるんだけど。
何。
僕らあの昨年2023年の後半、
うん、
秋アニメ、冬アニメかな、秋アニメかな、
お
9月スタートのアニメで、
うん、
まあ、ミニーとダリっていう、
あ、面白かったね、
うん、ミニーとダリっていうアニメを、まあ、毎週見てて、
うん、
まあ毎週笑わさせてもらって、
いや、すっごい
楽しませてもらって、
名作でした。
うん、あの
最後号泣だもん、もう
僕らの中では名作だった、
うん、
けど人によっては多分無理かもしれない
あぜーみたいなね、
うん、でも最後感動したけどな。僕はもう名作でした、
うん、あれは名作
で、その中に結構キーとなる人がいて、うん、掃除、
そうだね、家政婦の、う
ん、家政婦なのかお掃除屋さんなのか分かんない、
家政婦、家政婦、
まあ、ハウスキーパー的な感じの人、
家政婦のことはハウスキーパーっていうの、うん、
そうだね、うん、の中で、うん、みっちゃんっていうキャラクターが出て
くる。あれは強烈だった。
強烈でしょ、みっちゃん。
だってさ、うん、まあね、内容知らない人もいるからあんまりね言えないけど、うん、最後まで強烈
です。最後まで強烈だからね。
そう、
物語の、
うん、
まあ、全然主役でもないんだよ。
主役でもないけど、
むしろ最高の脇役ぐらいだったよ。
活躍はもう主役級だよね、
うんうん、主役の座を奪うぐらいに強烈なインパクトを残す。
すごい、
みっちゃん
ここまでみたいな、
まあ、右と左の割と中盤ぐらいから出てくるね。
そうだね、
キャラクターなんだけど、まあ
キャラが強い、
立ってるよねと思って。
確かにみっちゃん、あのみっちゃんはすごい、
うん、
でも
本当ね、右と左はね、唖然とする人もいると思うんだけど、
まあそうだね、
一回最後まで見てほしいよね。
そうだね、
あまり考えずに、
うん、
うん、まああれは作った人本当名作だと思うよ。
天才かも、
うん、僕大好き、
うん
うん、話題にならないのがすごいくらい僕はちょっと自分の考え方とか物の見方が他の人と違うのかもしれないと、うん、
いや結構話題になってたよ。
なってた、
うん、
なんか
あの結局さ、時期的にフリーレンと被ってたから、
うん、そうそう、あのフリーレンでしょ。
そう、それでちょっと、うん、あの
呪術回戦もあるしね。
そう、そこまでこう表に出なかったけど、
うん、
あの右と左っていう作品自体は結構その、うん、話題になってた、
うん、まあ話題かどうかで僕は見ないけどね。まあ僕は好きだったという、
はい、まあそれは置いといて、
うん、まあということもあって、ミッドナイトチャーミー、みっちゃん、みっちゃんって思ったわけ。
うーん、でもみっちゃんの何々さんですってなんか言いづらくない？
うん、わかる、
うん、なんかもうちゃんっていうのがもうすでに何々さんの言葉になっちゃうから、
うん、そうだね、
うん、まあそんなこと言ったらミミタクの君もそうなんだけど。
あ、じゃあ決めます。
はい、
決まりました。
何、
あの皆さんいいですか、
ちょっと僕の意見もちゃんと通させてね。
あの耳の穴をかっぽじって、
うん、
今日こそ、
はい、
耳の穴をかっぽじって、
はい、
あの「マヨゲーリスナーネーム」今この瞬間決まりました。
決まっちゃうの？
はい、今日の日付は日付変わりまして1月7日、
うん、
0時12分です、
うん、
この時点で今決まりました、
はい、
マヨゲーリスナーの名前、
うん、
なんと、
なんと
マヨミン、
あ、
決定しました。
あ、それならありでしょう。
はい、まあ、マヨはひらがなで、
またそういうめんどくさいことするんだ
ミンは漢字でいきましょう。だからマヨタミですよ、タミ。
なんかもっと普通にしようよ、さすがに。
いいじゃん、マヨミン、マヨはひらがな、ミンは漢字。
あなた今カタカナって言わなかった最初？
いたっけ、
うん、
あ、じゃあ正式に、
はい、
マヨはひらがな、
ひらがなね、
ミンは漢字、
はい、
タミの漢字ね、タミ、
民ね、
民族の民、
眠るじゃなくて民の方、
ね、うん、民の方です。まあ面倒くさければカタカナとひらがなどっちでもいいです
そこさはっきりしよう。
マヨ民、
じゃあカタカ、はい、あ、ひらがなマヨと漢字の民でマヨ民ね。
はい、
わかりました。
これであのね、カメルフクロウさんもいただいたマーヨメン、
うん、
のマヨも入りましたし、
まあ、マーヨメンとは言われてないんだけどね、うん、
まあ、熊田くん代理さんからインスピレーションを受けたミンも、
うん、
ミから、まあ器からね、いろいろ紆余曲折あったのはこの配信を聞いて皆さんが感じたことでしょう。
感じたかな、器からなんでさマヨミンになったのかさっぱりわかんないよね
まあでもその奇跡は皆さん辿ったんです、一緒に聞
けたね。あ、一緒にね聞けたと思います、う まあめちゃくちゃね喋りましたね。
うん、僕のみっちゃんの身も入ったし、あんたのみみったくんの身も入ったし。
そうだね、うん。
まあ全部オールインワンで。
オールインワンなのこれ。
まあ読みんで行きたいと思います。
決まりました。
はい。あまりにも不評だったら、はい、あの変えます。
変えます。
なぜならばあの固定される名前好きじゃないからです。
まあじゃあ2024年の初期はマヨミンで行くかもしれません。
はい、マヨミンで行きましょう。
行きましょう。
はい、ということであの無事決まりました。
はい。
はい、草津温泉の旅館でこういう話をしながら、
はい、
大切な旅行が終わるという、
はい、
とんでもない回になりましたね。
そろそろ寝ます。はい、ということで真夜中にゲイでは皆様からの僕たち私たちに対するご意見ご要望を随時募集しております。各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがなのマヨゲイなどでバンバン皆様の声を届けてもらえたらと思います。1月のお便りテーマは駆け出そうです。まだまだお便り待っております。ぜひ皆さんの新しく始めてみたいこと、変化をつけたいこと、これはもうやめておきたい、そういったことをお便りにしていただけたら嬉しいです。今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイの
うどんでした。
ポリタンでした。それじゃまたね。せーの、
真夜中にゲイ、
バイバイ。
マヨミンの皆様バイバイ。
マヨミン
あなたが言うとイラッとするね。